こんにちは。2021年7月25日川越教会朝の礼拝説教になります。今日もご一緒に神様の言葉に心を向けましょう。世の中ではついにオリンピックが始まりました。個人的にはこのコロナの感染が拡大している中で無理をしてオリンピックをする必要があるんだろうか、意味があるんだろうか、そんなことを思っています。しかし特にこの大会の準備期間中にいろんな問題が起こってきまして、その中で、女性蔑視発言や障害のある方へのいじめの問題、あるいはユダヤ人の大量虐殺問題をお笑いのネタに使っていたなどという、そういうことが表面化してきまして、そして、責任を取って辞める当事者がそういうことになりました。ですけれども、私はその当事者の責任もそうですけれども、それ以上にこういう一連のことを容認してきた日本の社会に問題があると思っています。あるいは私たちの心の中にも同じような思いが潜んでいるかもしれない、そんなことも思っています。オリンピック開催を通してこういうことが次々にクローズアップされてきたことにはやはり意味があるのではないでしょうか。オリンピックが終われば全部こういうことを忘れてしまうのではなくて、私たちがこういうことの問題を考えるチャンスとして捉えることが大切だなと思っています。そしてそういうふうな機会となるならば、このオリンピックも無駄ではなかったのではないか、そういうふうにも思います。世界で起こってくるすべてのことの背後に神様の知恵と、また神様の御手があるということを思わされています。今日は使徒言行録8章14節から25節、説教題は所属先が大切という、お話になります。で、私たちにはそれぞれいろんな所属先があります。ちょうどオリンピックが開催されていますので、国籍について考えてみましょう。ここにいらっしゃる多くの方は、あるいは聞いておられる多くの方は日本国籍だと思います。日本国籍とは所属する国が日本だということです。ですから海外へ行くときにはそれを証明するパスポートが大変に重要になります。またオリンピックでは所属する国の代表として競技に参加します。所属する国がなければ出場できないのだと思います。しかし今朝は地上の国籍以上に重要な所属先があるという話です。それでは聖書の話に入ります。先週はエルサレム教会の執事のような役員でありました、役員として選ばれましたフィリポが迫害から逃れてサマリアへ行き、そして彼の伝道によって多くのサマリア人がキリストを主と信じて洗礼を受けたという話でした。12節、フィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女も洗礼を受けた。この話がエルサレム教会の使徒のもとへ伝えられました。そうしますとエルサレム教会は正式に使徒ペテロと使徒ヨハネをサマリアへ派遣することにしました。14節、エルサレムにいた使徒たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペテロとヨハネをそこへ行かせた。この時ユダヤ人であるエルサレム教会の人たちは教会の代表としてすぐに ペテロとヨハネをサマリアへ送ったのです。サマリアへ伝道することに躊躇する思いは全くありませんでした。それは彼らに予備知識があったからです。人たちはイエスがサマリア人に福音を伝えたということを知っていました。先週も確認をしましたが、ヨハネ福音書4章の記事です。さらにイエスは天にお帰りになる前に、彼らの伝道のフィールドが国境を越えた全世界であるということを教えていました。以前の礼拝でも見ましたが、大切なところなので今回も確認をしておきます。使徒言行録1章の8節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。このようにイエスはキリストの福音を、彼らが住んでいるエルサレムだけでなくユダヤ全土、サマリア全土、さらには地の果てに至るまで伝えるべきこと、その証人として彼らが用いられるということをあらかじめ伝えていました。ですから今フィリポの伝道によって多くのサマリア人が神の言葉を受け入れたという知らせを受けて、人たちは躊躇するどころか喜んで、この働きのためにペテロとヨハネを派遣したのです。これはエルサレム教会からの正式な派遣です。しかし15節から17節にはちょっと不思議なことが記されています。読みます。2人はサマリアに下っていき、聖霊を受けるようにとその人々のために祈った。人々は主イエスの名によって洗礼を受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペテロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。最初に確認をしましたが、サマリア人たちはすでにフィリポによって洗礼を授けられていました。洗礼を受けていました。それなのに彼らにはまだ聖霊が下っていなかったというのです。そしてペテロとヨハネが彼らの上に手を置くと聖霊を受けたということですね。洗礼を受けることと聖霊が与えられること、これは別のことなんでしょうか。実は使徒言行録には洗礼と聖霊を受けるということが別々に起こるというケースがいくつか記されています。しかしこれは教会が始まる、時期、教会の形成期の特殊なケースと考えていいんだと思います。フィリポは福音を伝え、キリストに結ばれる洗礼を人々に授けました。信じた人々に洗礼を授けました。サマリアの人々はイエスをモーセのような預言者、メシアと信じて、信仰によってキリストに結ばれたのです。一方で洗礼は教会に加えられるという意味もあります。地上の神の国である教会のメンバーとして教会に加えられることが神の国に所属するということでもあります。キリスト者は教会に所属し、教会員となって信仰の歩みがスタートし、そして天国までの歩みを教会の配慮の中で共に歩んでいくのです。フィリポはエルサレム教会の役員でありましたが、使徒ではありませんでしたから、彼にはサマリア人たちを教会に加えるというそういう権威はありませんでした。ですからそのために2人の使徒が正式に教会から派遣されて、使徒たちが洗礼を受けたサマリア人たちに手を置くことで聖霊が 与えられて、そして彼らが正式に教会のメンバーに加えられたということが、まあ、このここに記されているというか示されているのだと思います。私たちの日本キリスト改革派教会では、洗礼を授けることができるのは正式に認職された教師だけです。信徒説教者や定住伝道者は霊典、聖餐式と洗礼は行えません。この2つ、聖餐式と洗礼は教会と結びついた行為であるからです。で、このことはマタイ福音書の16章18節19節を見るとわかります。こちらも読みます。マタイ16章18節19節、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。ここであなたと言われているのは個人としてのペテロではなく、使徒団の代表としてのペテロのこと。そして天の国の鍵は使徒団の上に建てられた教会に委ねられました。洗礼を受け教会に加えられて初めてキリスト者として認められる、あるいは天の国に所属することになるということでもあります。ですからキリストを信じることと教会に所属すること、加わること、これは一つのことであり、教会から離れた信仰の歩みは成立しないという考えていいと思います。まあ、特殊な場合もありますけれども、通常はそうだと思います。そしてさらに洗礼を受けて教会員となって教会に所属するということで、その人は神の国に所属することにもなります。まあ、このことは最後にもう少し触れますので、今ここまでにしておきます。で、このあと18節から24節では、すでに洗礼を受けた、魔術師と紹介されたシモンという人がペテロとヨハネにとんでもないことを願ったという話です。18節19節を読みます。シモンは人たちが手を置くことで霊が与えられるのを見、金を持ってきて言った。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。霊が与えられるのを見たとありますが、霊は肉眼では見ることができないはずです。ですから、まあ、感じた、あるいは、聞いたということかもしれません。とにかくその状況を知ってシモンはこの力をお金で手に入れようとしてペテロの叱責を受けます。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい、神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。この悪事を悔い改め主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている。とてもきついお叱りの言葉ですね。魔術師シモンは聖霊を与える力をお金で手に入れようとしました。つまり神からの特別な力をお金で買おうとしたわけです。ですがこういう考え方は今も普通にあるのではないでしょうか。特別な神の守り、あるいは神の恵みをお金で手に入れようとすること、 例えば商売繁盛、交通安全、安産、合格祈願などなどのために人々は神社でお札やお守りを買い求めます。お金で買います。これはこの考え方は魔術師シモンの考え方に通じるものがあります。一方で私たちは礼拝の時献金をします。あるいは、教会になりますと毎月献金を捧げます。ですがこの献金、教会への献金、神への献金ということも注意が必要です。献金はあくまでも神の恵みへの感謝の印です。感謝の思いから、あるいは神の働きのために、教会の働きのために捧げるものです。ですから献金の金額が多ければ恵みが多いとか、あるいは献金が少ないと恵みが減るなんていうふうには決して考えてはなりません。心から喜んで捧げるものを神は喜んで祝福してくださいます。こういう箇所から私たちもそれぞれの献金の精神を吟味しましょう。で、このペテロの叱責を受けてシモンはすぐに答えました。おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように主に祈ってください。で、このあとこのシモンという人がどうなったのか、聖書にはその後登場しないので分かりません。興味はありますが、ここでは彼の言動を知ることで私たちも自らの歩み、心の思いを吟味したいと思います。そして25節、このようにペテロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてエルサレムに帰っていった。ここではペテロとヨハネがエルサレムへ帰っていったとあります。しかしギリシャ語本文では、主語は彼らであってペテロとヨハネではだけではない、名前が出ているわけではないんですね。ですからもしかしたらフィリポも一緒に帰ったかもしれません。まあ、どちらにしても彼らはさらにここで主の言葉を力強く証しし、そして サマリアの多くの村で福音を告げ知らせながら帰っていきました。聖書はここまでなんですが、今日の箇所で2つのことを覚えたいと思います。一つは説教台にもありますように所属先のことです。このことに関して一箇所聖書を開きます。フィリピの信徒への手紙3章の18節から21節を読みます。フィリピの信徒への手紙3章18節から21節、何度も言ってきたし今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。特に20節、私たちの本国は天にあります。ここ新共同訳はこのように翻訳していますが、口語訳聖書、新改訳聖書、あるいは教会共同訳聖書では私たちの国籍は天にありますと、このような翻訳になっています。つまりクリスチャンの所属先は 天、神の国だということです。所属先、国籍が天にある神の国にあるということは、地上の国籍をはるかに超える、そういう所属先です。そしてこの所属先を持つために必要なことはただ一つだけ、イエス・キリストを救い主、私の主と信じて教会に加えられることです。もう一つのこと、もう一箇所聖書を開きます。ガラテヤの信徒の手紙3章28節、そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。天に国籍を持つ者たちはキリストイエスにおいて一つだという教えです。人種の違いも貧富の差、性別、障害の有無なども問題ではない。すべての人がキリストイエスに結ばれて一つであり、また等しく神に属する神の民だということです。今朝私たちはこのことをしっかりと覚えたいと思います。お祈りします。憐れみ深い神よ、今朝私たちは所属先について考えました。一人一人地上での所属先は違います。しかしキリストを信じることで全ての人が等しく天に国籍を持つことができる。また人種や性別、障害の有無、その他さまざまな違いがあっても天に国籍を持つ神の国の民であることを覚えて感謝をいたします。どうかここにおられるお一人お一人、またこのメッセージを聞いておられる方がこの所属先を信仰によって手にすることができますように、あなたが導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。